大杉正明のクロスカルチャーセミナー
Sponsored by Olympus.
Welcome to the Cross Culture Seminar. My name is Masaki Osugi.
And I'm Susan Iwamoto.
So, you married?
Well, it's kind of a personal question. and actually, that's what I'd like to talk about today.
Okay.
So let's get personal. There are certain questions, such as, are you married? Or how old are you? Do you have any kids? That are, you know, sometimes normal in kind of everyday conversations when you're meeting new people. But sometimes people can be a little bit sensitive about this in the U.S., particularly women, too, when asking if they're married. It really depends on the situation and who's asking the question. I read something interesting on a travel website recently. Some women business travelers mentioned that they would often wear, or single women business travelers, I should say, mentioned that they would sometimes wear a fake wedding band to discourage men from hitting on them when they were traveling on business, which I found very interesting. Didn't occur to me to do that before. Now, another situation or another area where this is really different between the U.S. and Japan is asking personal questions like these in job interviews. Asking questions about marriage or kids or age is often illegal in the U.S., so you absolutely cannot ask those questions because of the fear that it would lead to some sort of discrimination. And you can only ask questions that are directly related to the job or the person's experience. So when I came to Japan, I was quite surprised to be asked these questions in job interviews, and then also surprised to be asked constantly how old I was. I don't mind answering that question or those other personal questions, such as, are you married? But there are a lot of people who would mind answering those.
さて、冒頭で私はですね、いきなり、are you married?と言いましたが、まあ、あれはジョークで、もちろんスーザンさんが既婚者であるということは分かっているわけですが、今回のテーマがこういう personal questions、 個人的な質問ですよね。どうでしょうか。代表的なものは、結婚してますか。 Are you married? How old are you? お年はいくつですか。 Do you have any kids? お子さんはいらっしゃいますか。こういったものが代表的なもので、女性は当然ですね、年齢とか個人的な質問に対してセンシティブである、ね、神経質だということですが、我々自身がセンシティブにならなくてはいけないという認識を持つべきですよね。ジョブインタビューと言っていますが、まあ、就職の面接でですね、実はアメリカでは今言った個人的な質問、 Are you married? Do you have any kids?How old are you? こういう質問はですね、illegal、法律でこれ禁止されてるんですね。で、なぜかというと、discrimination と言ってますよね。差別につながりかねないと。まあ、こういうことからなんです。illegal、illegal という単語ですね。でもまあ、日本じゃですね、よく聞かれるんだと。いうふうにスーザンさんは言っていますよね。ねえねえスーザンね、いくつなのとか、そんなふうに気軽に聞いてしまう日本人が相当いるようです。ぜひ我々そのあたりはですね、きちんとした認識を持ちたいものなんですが、途中でちょっと面白い話が入っていましたよね。旅行のウェブサイトでですね、独身の女性が旅行するときに、実は結婚指輪をしてないとすぐにこうアプローチしてくる男性が旅行中にいますよね。皆さんもそういう覚えがあるっていう方もいるかもしれませんが、そういうのってもううるさいから嫌なのよっていう女性は、fake、F-A-K-E というスペリングなんですが、偽のですね、結婚指輪なんかをして、それで旅行すると、まあ、うるさい男性が付きまとってこないと、まあ、いうことでね、私絶対指輪外しませんものね。 All right, let's go on to the phrases of the week.
Okay, well, this week we're looking at the word eat. So the first expression is to eat it up, and that means to truly enjoy something. So for example, when the British singer said a few Japanese words during the Tokyo concert, the crowd really ate it up.
Aha. さあ、今回のキーワードは eat, E-A-T, 食べる、あの eat です。で、最初のフレーズは eat it up、 直訳すると全部平らげる と言うんですが、実は比喩的な意味で使われていますよね。大いに心からエンジョイする、楽しむという意味で使われているんですね。今回はコンサートで海外からのタレント、歌手なんていう人がちょっとだけステージで日本語を使ったりなんかしますよね。皆さん、こんにちは。というようなまあやりますよね。お元気ですかとかいうふうに片言の日本語を使うことで聞きに来た方々は大変喜ぶ。もちろんこれは日本人のアーティストが海外に行った時でもその国の言葉をやはり少し使う、なんというか理解を示そうとしている、そういう姿勢が喜ばれるんだなと、まあ私は思いますけどね。では今の例文です。
When the British singer said a few Japanese words during the Tokyo concert, the crowd really ate it up. And the next expression is to eat someone for breakfast. And that means to thoroughly defeat someone or to criticize them harshly. So for example, if you go to the negotiations unprepared, they'll eat you for breakfast.
Has to be breakfast, not lunch or dinner.
Has to be breakfast, yes.
ねえ、面白い表現ですよね。Eat someone for breakfast. 直訳するとどうなりますか？朝飯に誰かを食うってんですね。で、これはもちろんそのままの意味ではなくて、やはり比喩的な意味で、誰かを徹底的に議論で打ち負かすとかやっつける、徹底的に批判する。まあそんな意味なんです。criticize という単語が使われていましたよね。で、breakfast じゃなくちゃダメなんです。だから勝手にですね、このフレーズを変えて、お昼だからランチにしようとかですね、夕飯の時だったからディナーにしようというふうに変えられません。決まり文句はそのまま使わなければならない。こういうわけですね。さあ、それでは今の例文です。
If you go to the negotiations unprepared, they'll eat you for breakfast.
ですね、negotiation、交渉に unprepared、準備なしで出かけていっちゃうと、コテンパンにやっつけられるよ、と、まあ、こういうことになりますね。
The next expression is to eat out, and that means to have meals at a restaurant. For example, I eat out about 3 or 4 times a week.
さあ、これは本当に役に立つ日常会話表現ですよね。eat out。まあ、外食をする、レストランなんかで食事をするという意味なんですが。週に 2、3 回外食するってのは、そういう例文でしたね。
I eat out about 3 or 4 times a week.
3、4 回でしたね。ということで、eat out、外食する。
Okay, and related to that,、the last expression is a bite to eat, and this means a light meal. For example, would you like to get a bite to eat after the movie?
ですね。最後は a bite to eat。この a bite は b-i-t-e bite 噛むという動詞とその一噛みという名詞なんですけど、何か一噛みっていうのも比喩でして、ちょっとした簡単な食事なんか口に入れるというような時にですね、この have a bite to eat という言い方を使うととても便利ですよね。もう一度聞きましょう。
Would you like to get a bite to eat after the movie?
ね、英語の後軽くなんか食べないみたいな感じですよね。 Let's have a bite to eat after this.
Good idea.
Please join us again next time.
Thanks for listening.
大杉正明のクロスカルチャーセミナ
ー Sponsored by Olympus.
いつもクロスカルチャルセミナーをお聞きいただきありがとうございます。大杉正明です。さて、クロスカルチュラルセミナーではいつもキーフレーズをご紹介して英語表現の幅を広げようというふうに考えているわけですが、活用していただいてますでしょうか。どんなに英語力が上達しても、常に新しい表現を身につけ続ける、まあ、そういう姿勢で、努力を続けていきたいものですよね。そこで、今回はそんな繰り返し聞いて覚えたいフレーズというのを、マスターするのにうってつけの機能、逆スキップ再生。なんだと思ってらっしゃる方、すぐに意味がわかりますよ。逆スキップ再生をご紹介します。逆スキップって、言葉で聞くと、なんだろうと、思いますが、まあ実はですね、 ファイルを設定した間隔だけ戻して再生できる、まあ、こういうことなんです。特に短いフレーズを一気に覚えてしまいたいときに便利ですね。さあではちょっと使ってみましょう。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
はい、この play by ear、この表現は日常会話で、非常に役に立つフレーズですね、ちゃんと覚えておきたいですよね。そんな時は逆スキップ再生で丸ごと覚えてしまう、いうことですね。使い方は簡単ですよ。停止ボタンを押してそれから再生すると自動的に設定した間隔だけ戻ります。今回は3秒に設定してみました。さあどうでしょうか。
That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear. That schedule is too detailed. I'd rather play it by ear.
この逆スキップ再生を使ってポイントを繰り返し学習するということで、まあ、一つ一つの英語表現を身につけていくことができますよね。皆さん上手に使って英語の達人を目指してください。